おはようございます。
おはようございます。
ただいまより2020年4月19日第3礼拝を始めます。
まず前奏を聞きながら心を整えましょう。それでは賛美歌267番をもって神様を賛美いたしましょう。本日も代表の方が賛美いたしますので、皆様は心の中で合わせていただければ幸いです。ご無理でない方はどうぞお立ちください。
Thank you.
お祈りいたします。天にいます私たちの父である神様、今朝も愛する兄弟姉妹と共に礼拝できる恵みに感謝いたします。世界では220万人もの人々が新型コロナウイルスに感染し、私たちはこの見えない敵からの脅威にこれまで感じたことのない不安と恐れの中で生活をしております。この制限された環境の中で私たちはいかに無力で見えるものだけに目を向け生活しているかということに気づかされます。私たちに見えるものにではなく見えないものにこそ目を注ぐ大切さを気づかせてくださっていることを感謝いたします。また私たちは神を愛するとともに隣人を愛することをあなたから期待されていますから、神を愛することと隣人を愛することをこの困難な環境下で体現できますようどうぞお導きください。そして私たちの捧げる礼拝をどうぞお守りください。今日もあなたの御臨在の前に心を尽くし命を尽くし知性を尽くしてこの礼拝を捧げますから、どうぞお受け入れください。この礼拝があなたによって祝福されますように、そしてあなたにのみ栄光が返されますように感謝いたします。私たちの尊い救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。主イエス様が教えてくださった主の祈りを心の中でお祈りいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。ご着席ください。
おはようございます、今朝も一緒に聖書の言葉を見ていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方は聖書を開いてください、旧約聖書のダニエル書6章1節から13節の言葉になります。ダニエル書6章1節から13節の言葉ですね。お読みいたします。ダレイオスは全国に認知を持つ120人の大将を任命して国を治めさせるのが良いと思った。彼はまた彼らの上にダニエルを含む3人の大臣を置いた。これは大将たちがこの3人に報告を行い王が損害を被らないようにするためであった。さてこのダニエルは他の大臣や大衆よりも際立って秀でていた。彼のうちに優れた霊が宿っていたからであった。そこで王は彼を任命して全国を治めさせようと思った。大臣や大衆たちは国政についてダニエルを訴える口実を見つけようとしたが、何の口実も欠点も見つけられなかった。彼は忠実で何の怠慢も欠点も見つからなかったのである。そこでこの人たちは言った。我々はこのダニエルを訴えるためのいかなる口実を見つけられない。彼の神の律法のことで見つけるしかない。それでこの大臣と大使たちは王のもとに押しかけてきてこう言った。ダレイオス王よ、永遠に生きられますように。王よ、 国中の大臣、長官、大衆、顧問、総督は皆、王が一つの法令を制定し、断固たる禁令を出していただくことに同意しました。すなわち今から30日間王よ、いかなる神にでも人にでもあなた以外に祈願をする者は、誰でも死の穴に投げ込まれると。王よ、今、その禁令を制定し、変更されることをないようにその文書に署名し、取り消しのできないメディアとペルシャの法律としてください。そこでダレイオ王はその禁令の文書に署名した。ダニエルはその文書に署名されたことを知って自分の家に帰った。その地上、屋上の部屋はエルサレムの方角に窓が開いていた。彼は以前からしていたように、日に三度ひざまずき、自分の神の前に祈って感謝を捧げていた。すると、この者たちが押しかけてきて、ダニエルが神に祈り求め、哀願しているのを見つけた。そこで彼らは王の前に進み出て、王の禁令について言った。王よ、王は今から30日間、いかなる神にでも人にでも、あなた以外に祈願をする者は、誰でも獅子の穴へ投げ込まれるという禁令に署名されたのでありませんか。王は答えた。取り消しのできないメディアとペルシャの法律がそうであるように、そのことは確かである。そこで彼らは王に告げた。王よ、ユダからの捕虜の一人ダニエルは、あなたとご署名になった禁令を無視して、日に三度自分勝手な祈願をしております。大学3年生の時にイエス様へ出会って、クリスチャンになるという恵みに預かりました。そして賛美を知らないものから賛美を知るものへと変えられました。賛美を知るだけではなくて、音楽に合わせて神様を褒めたたえる賛美がこう楽しくて楽しくて仕方がなかったんですね。仕方がなくなりました。そして本来の音楽のあるべき姿がここにあると思いました。音楽とか人間の持つ音楽性というのは本来神様を褒めたたえるためにあるんじゃないだろうかというふうに思ったんですね。それまで知ることも触れることもなかった音楽の本来あるべき姿にこう出会ったような気がしました。音楽は嫌いではない、むしろ好きでした。小さい頃からこうピアノ教室に通ったり、高校生の頃友達と一緒にドラムを叩いたりと音楽は好きだったんですけれども、賛美という音楽の中の音楽、そして音楽の本来の姿にこう出会ったがために賛美が好きでたまらなくなったんですね。で、賛美の CD をこう買い漁って、ギターまで買って、ホームステイ先の部屋でギターを弾きながら賛美を練習しました。賛美をこう一人歌うようになったんですね。以前そのギターを弾いてみたいと思って、ギターをこうちょっと練習したことがあったんですけれども、なんだこれはと思いました。こう痛くてしょうがないですね、指先が。こんなのはやってられないなと、つまらないなと思ってすぐやめちゃったんですけれども、賛美のためにギターを弾くことがなんとこう楽しいのか、全然全く苦にならないんですね。痛さも全然苦にならないですね。で、こう1時間でも2時間でもずっと賛美は歌ってられました。でいつの間にか本当にこう趣味の欄に、昔はラジコンって書いてたんですけれども、賛美っていうふうにこう書くようになりました。賛美が趣味になったんですね。じゃあなんでそれほどまでに賛美を歌いたかったのか。それはイエス様がなしてくださったことがもう感謝で感謝で仕方がなかったんですね。こっちはイエス様のことなんかこれっぽっちも知らなかったのに、イエス様は私のことを生まれる前から、いやいや生まれるもっとずっと前から知っていてくださって、私が全く知らないところで、私が全く知る由もないところでもうすでに私のために、私の罪を許すために十字架にかかってくださって、十字架で無残に死なれてくださって、無残にも死なれてくださって復活までしてくださいながら、私のために救いを用意してくださっていたっていうことがもうこう感謝で感謝で仕方がなかったんですね。 誰かのために全力を尽くしてやっているんだけれども、その誰かが、僕が私が全力を尽くしてやっているということに全然気づかないということほど、こうやるせないというか、こう心が痛むことはないですよね。でもイエス様は、無視されようが知らんぷりされようが、ないがしろにされようが、いないものと扱われようが、関係なく救いをなしてくださって、救いをなしていてくださって、待っていてくださったということが、もう申し訳なくて感謝で感謝で仕方がなかったんですね。私が全く気づかないのに、いちいち守り、いちいち導き、いちいち与えてくださっていたっていうことが、こう、感謝で仕方がありませんでした。さらに、これからの人生ですね、これからの人生全部イエス様の手の内にあって、私の人生が確実なものになる、なったっていうことが、もう嬉しくて嬉しくてたまりませんでしたね。それまでの人生は、自分の人生をより確実にするために努力して蓄えて勉強して人脈を作っていかなければならなかったのに、イエス様のうちにあれば確実になったと、確実になる人生が確実になったということが、もうこう嬉しくて嬉しくて仕方がなかったんですね。もっと言いますと、こう死を恐れながらビクビクして、ながら生きる、なるべく死なないことを動機にして生きる人生ではなくて、与えられた永遠の命を喜びながら死ぬことを恐れる人生ではなくて、神の栄光のために、神の御旨のために、自由にのびのびと神に肯定された存在として、他の誰でもない神に肯定された存在として生きて、約束の天の御国に入ることが確実になった人生になったことが、もう嬉しくて嬉しくてたまりませんでした。もうこれ以上持っていないことやないことに縛られる人生でもなくて、人に縛られる人生でもなくて、お金に縛られる人生でもなくて、社会に縛られることもなくて、神の御国に生き、神の御国に思いを望みを馳せながら、確実な勝利が約束されている豊かで自由な人生を生きることができると、嬉しくて嬉しくてたまらなかったんですね。つまり、私の知らないところでもうすでになしてくださった神の過去の恵みと、私が知れるようになった、もうすでに確実になった未来の恵みが、過去の恵みと未来の恵みが、感謝で感謝で仕方がなくて、また嬉しくて嬉しくて仕方がなくて、賛美を捧げて賛美を捧げることが楽しくて仕方がなかったんですね。で、こう会う人会う人にこうイエス様のことを伝えながら喜んで神学校に入っていきました。それから二十数年ですね、いつの間にか自分の生活から賛美が減っていき、時には賛美が消えている、いつからか私の趣味は賛美ですと言えなくなっているような状態にあることに気づかされました。一丁前にこう生意気に人生の波に揉まれながら生きているうちに、イエス様がなしてくださった過去の恵みと、もうすでに完了した確実な未来の恵みに感謝することよりも、今目の前にある不安ばかりに心が向き、囚われていったんですね。恵みと確実性の源であるイエス様に目が向かずに、眼前に広がっている不安で不安定で不安定な現実ばかりに心が囚われるようになってしまって、喜びや感謝にこう溢れて賛美を捧げることよりも、今どうにかしてください、今どうにかしてくださいという、こう不安な嘆願ばかりをつぶやいてしまっていることにこう気づかされるんですね。もちろんこれも祈りですね、これも神様が聞いてくださる祈りですけれども、 神様がもうすでに成してくださった過去と未来の恵み、そして約束に信仰の目がいかずに意味を今を生きることばかりに救急となって賛美が消えてしまった。もうすでに神様が成してくださった確かな恵みと祝福ではなくて、今これが解決しないと大変なことになる、今これがないと大変なことになる、今この関係が保たれないと大変なことになる、この今この痛みが取り去られないと大変なことになると、不安ばかりを募らせて確実に大丈夫だとされた神の約束はどこかに吹き飛んでいってしまうんですね。今これがこのことが何とかならないと永遠の命なんかには至れないし、約束の地なんかには入れない、いやこの問題が何とかならないならば永遠の命も約束の地も天の御国の何の役にも立たない、だから今これをどうにかしてください、解決してくださいって、こう神社のにこう行ってお賽銭を投げてこう鈴をカランカラン鳴らしてこう自分の所望ばかりを叶えることが祈りだというばかりの祈りしか捧げることができなくなってしまって、いつの間にか賛美が自分の生活から消えていることに気づかされるんですね。いつの間にか今しか見えず、今が全てで、今が目的で、今が偶像になって、賛美が消える、これが自分の身にも起こっているということに気づくんですね。旧約聖書を見ていますと、主なる神様の恵みと導きのもと、イスラエルの民たちがエジプトの奴隷の身分にありましたけれども、そこから救い出されて導き出されて父と蜜の流れる約束の地へとこう入れてくださるという祝福について書いてあります。出エジプト記の3章を見ていますね。出エジプト記の3章7節からですね。出エジプト記の3章7節から見ていますね。主は言われた。私はエジプトにいる私の民の苦しみを確かに見、追い立てる者たちの前での彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを確かに知っている。私が下ってきたのは、エジプトの手から彼らを救い出し、その地から広く良い地、乳と蜜の流れる地に、カナン人、ヒッタイト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいる場所に、彼らを導き上るためである。80歳になるモーセに神様が現れてくださって告げた言葉ですね。今ここで神様が苦役に伏している民を救い出して地と蜜の流れる約束の地へと私が導き入れるとモーセに告げましたけれども、この言葉はモーセに初めて語られた、モーセにとって初めての言葉ではないですね。この約束は初めてここで語られた内容ではなくて、モーセの祖先でもあってイスラエルの祖先であるアブラームとイサクとヤコブにもうすでに神様によって約束された言葉でありました。祝福でした。約束の確認ですね。すでになされている救いの約束、良い地へと導き入れるという約束の確認ですね。これから起こること、つまり未来に起こることではあるんだけれども、与えられたことが約束されたものですね。神の手のうちにもうすでに完了している救いと祝福の約束ですね。起こるかもしれないことではなくて、起こった約束の確認ですね。確実で確かな約束です。なのに部族を代表してそのカナンの地、約束の地であるカナンの地に12人の偵察隊が行ってこう偵察をしに行きますけれども、カレブとヨシュアを除いた12人の偵察隊はこう言うんですね。この地は与えられることもないし取ることもできない、 でもし取りたいと思うならばやらなければならないことがいっぱいあるし、そのやらなければならないことやる力さえも私たちにはない。そしてそこに住んでいる人たちがどんだけ恐ろしくてどんだけ力があって怖いか知ってるかと、入ったところで私たちはやられてしまうと。神様が与えてくださっている確実な約束と祝福を全否定しました。もうすでになされている揺るぎない神の約束よりも、今大変なこと、今力がないこと、今怖いことに心がこう奪われて、もうすでになしてくださった出エジプトの救いという過去の恵みと、もうすでになしてくださった約束の地を与えるという未来の恵みを吹き飛ばしてしまうんですね。そればかりでなくて、神のなしてくださったその過去の恵みと未来の恵みをの確実性を信頼したヨシュアとカレブを殺そうとまでするんです。民数記って言いますね。民数記の13章ですね。民数記の13章27節です。民数記の13章27節から読んでいますね。彼らはモーセに語った。私たちはあなたがお使わしになった地に行きました。そこには確かに乳と蜜が流れています。そしてこれがそこの果物です。ただその地に住む民は力が強く、その町々は城壁があって非常に大きく、その上そこでアナクの子孫もいました。アマレク人がネゲブの地方に住んでいて、ヒッタイト人、エブス人、アモリ人が山地に、カナン人が海岸とヨルダンの川岸に住んでいます。その時カレブがモーセの前で民を沈めていった。私たちはぜひとも登っていってそこを占領しましょう。必ず打ち勝つことができます。しかし彼と一緒に登っていった者たちは言った。あの民のところには攻め登れない。あの民は私たちより強い。彼らは偵察してきた地についてイスラエルの子らに悪く言いふらしていった。私たちが行き巡って偵察した地は、そこに住む者を食い尽くす地で、そこで見た民は皆背の高い者たちだ。私たちはそこでネフリムの末裔アナク人を見た。私たちの目には自分たちがバッタのように見えたし、彼らの目にもそう見えただろう。すると全会衆は大声を上げて叫び、民はその夜泣き明かした。イスラエルの子らは皆モーセとアロンに不平を言った。全会衆は彼らに言った。我々はエジプトの地で死んでいたらよかった。あるいはこのアラノで死んでいたらよかったのだ。なぜ主は我々をこの地に導いてきて剣に倒れるようにされるのか。妻や子供は霞を奪われてしまう。エジプトに帰る方が我々にとって良くはないか。そして互いに言った。さあ、我々は頭を一人立ててエジプトに帰ろう。そこでモーセとアロンは、イスラエルの会衆の集会全体の前でひれ伏した。するとその地を偵察してきた者のうち、ヌンの子ヨシュアとエフンネの子カレブが自分たちの衣を引き裂き、イスラエルの全会衆に向かって次のように言った。私たちが巡り歩いて偵察した地は素晴らしく良い地だった。もし主が私たちを喜んでおられるなら、私たちはあの地に導き入れ、それを私たちにくださる。あの地は乳と蜜が流れる地だ。ただ主に背いてはならない。その地の人々を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食となる。彼らの守りはすでに彼らから取り去られている。主が私たちと共におられるのだ。彼らを恐れてはならない。しかし全会衆は二人を石で打ち殺そうと言い出した。すると主の栄光が会見の天幕からすべてのイスラエルの子らに現れた。主はモーセに言われた。この民はいつまで私を侮るのか。私がこの民の間で行ったすべての印にもかかわらず、いつまで私を信じようとしないのか。今にとらわれて神様の確かな確実な祝福を見失っている民が、神の恵みと約束を信頼し、神の恵みと約束を民に説いて、神の約束と祝福と恵みによって民たちをこう 導いてきた主の祭司であるモーセとアロンをひざまずかせて土下座させるばかりでなく、ヨシュアとカレブを殺そうとするんですね。今にとらわれて神の恵みを吹き飛ばす近視眼的な思考が、今ある恐れを正当化し、その恐れを取り除くためには人を傷つけ殺めることさえも妥当だとして抱いた殺意まで正当化して肯定して人々の心をかき立てるんですね。で、そんな中ヨシュアが言います。8節9節ですね、もう一回見てみますね。8節9節、もし主が私たちを喜んでおられるなら、私たちをあなたの地に導き入れ、それを私たちにくださるあの地は父と水が流れる地だ。ただ主に背いてはならない。その地の人々を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食となる。彼らの守りはすでに彼らから取り去られている。主が私たちと共におられるのだ。彼らを恐れてはならない。というふうに、もうすでに神様がなしてくださった恵みと約束を見失ってはならないと、こう衣を引き裂きながら訴えるんですね。今にとらわれて、とらわれた結果生じる恐れを正当化して、その恐れを持って神を背いてはならないって訴えるんです。神に背くっていうのは、もうすでになしてくださった過去の恵みと、もうすでになしてくださった未来の恵みを忘れて今の恐れを肯定することですね。これが神に背くことです。11節で神様こうおっしゃいますね。主はモーセに言われた。この民はいつまで私を侮るのか。私がこの民の間で行ったすべての印にもかかわらず、いつまで私を信じようとしないのか。今日の説教題を近視眼的殺意と刑事的展望というふうにこうつけましたけれども、イスラエルの民たちは今の恐れに捉えられて近視眼的殺意しか抱けません。でもカレブとヨシュアは神様の言う、私がこの民の間で行った全ての印に信頼した刑事的展望を抱くんですね。つまり眼前にこう目の前に広がっている困難が、神が与えたもうた約束と祝福を吹き飛ばしてしまう理由にはならないんです。信仰とは、今目の前にある問題を抱えてもなお神が与えたもうた恵みと約束から目を離さずに神を褒めたたえること、神を賛美することですね。これが信仰ですね。カレブとヨシュアはそれでもなお与えられている恵みを覚えて刑事的展望に立って神様を褒めたたえました。でも信仰がなければ今に捉えられてここに出てくる回収のように、近視眼的な殺意を抱いて終わりですね。信仰があればなおも神の恵みと約束の確実さに目を向けることができます。たとえ今という現実に傷つき押しつぶされても、なおある永遠の命と神の御国という相続を見上げながら感謝して神を褒めたたえるんですね。私の神学校の先生が書いた本の中にこういうのがありました。すべての人のうちには、心には飼いならすことがなかなかできない3匹の狐が住んでいるっていうんです。1匹目は野望ですね。で、2匹目は嫉妬です。で、3匹目は競争心ですね。すべての人の心には野望と嫉妬と競争心という狐が住んでいるっていうんですね。 今カレブとヨシュア以外の10人の、 その偵察隊と回収にはカナンの地を手に入れるという野望がありました。でもその野望がへし折られて叶えられないと嘆きながら、そのやるせなさをどうしたかというと、ヨシュアとカレブにぶつけるんですね。でも全く別次元の神の恵みと祝福を覚える刑事的展望によって、カナンな地を与えたという神の約束にこうフォーカスしているカレブとヨシュアの生きる姿勢に、圧倒されるばかりでなくて嫉妬するんですね。そして打ち負かしてやろうという競争心を抱くんです。でも抱いたもののカレブとヨシュアの透き通ったその信仰の前に、自分たちには勝ることが何にもないということにまた苛立つんですね。で、二人を消してしまえば、ひとまず敗北感のようなこの感情は抑えられるという近視眼的な殺意による解決方法しか思い浮かばないという状況ですね。これが私たち人間ですね。これが私たち人間です。自分のうちに住む野望と嫉妬と競争心から来る敗北感を打ち消すためならば、人を殺めることさえも正当化できてしまうのが私たち罪人ですね。新約聖書マタイの福音書を見てみますと、イエス様がこう言いますね。人に向かってバカ者というだけで、その人は神の前にあって殺人を犯したことになるって言いますね。この言葉を初めて読んだ時、僕はもうびっくりしました。どれだけ野望と嫉妬と競争心に駆られた敗北感を消すために、人のことをバカ者と口にして何人の人を殺し続けてきただろうか。絶句ですね。ヨシュアとカレブだって人ですね。ヨシュアとカレブのうちにだって野望と嫉妬と競争心という三匹の狐がいますね。でも神に与えられている確実な恵みと約束に目を向けているヨシュアとカレブには、嫉妬も野望も嫉妬も競争心も制御のできない獣ではないですね。もちろん目には入ってきますよね。だって一緒に住んでるんですから、目には入ってきます。でも彼らの唯一のフォーカスは神から与えられし刑事的展望ですね。ちょっと前置きがこう長くなりましたけれども、ここまで前置きです。こういう観点から今日の聖書箇所のダニエル書の6章を見てみますと、野望と嫉妬と競争心に駆られた敗北感を打ち消そうと、近視眼的な殺意しか抱けていないメディアとメディアペルシャ王国の臣下たちと、歩んできた82年の人生に臨んだ神の恵みと、これから起こる確実な未来の恵みと約束にフォーカスした刑事的展望に包まれているダニエルの姿が見えてきますね。戻っていますね。ダニエル書の6章ダニエル書6章4節から読んでいますね。大臣や大使たちは国政についてダニエルを訴える口実を見つけようとしたが、何の口実も欠点も見つけられなかった。彼は忠実で何の怠慢も欠点も見つからなかったのである。そこでこの人たちは言った。我々はこのダニエルを訴えるためのいかなる口実も見つけられない。彼の神の律法の言葉に見つけるしかない。それでこの大臣と大使たちは王のもとに押しかけてきてこう言った。誰よ、そうよ、永遠に生きられますように。王よ、 国中の大臣、長官、大衆、顧問、総督は皆、王が一つの法令を制定し、断固たる禁令を出していただくことに同意しました。すなわち今から30日間王よ、いかなる神にでも人にでもあなた以外に祈願する者は、誰でも獅子の穴へ投げ込まれると。王よ、今その禁令を制定し、変更されることのないようにその文書に署名し、取り消しのできないメディアとペルシャの法律としてください。そこでダレイオス王はその禁令の文書に署名した。ダニエルはその文書に署名されたことを知って、自分の家に帰った。その屋上の部屋は、エルサレムの方角に窓が開いていた。彼は以前からしていたように日に三度ひざまずき、自分の神の前に祈って感謝を捧げていた。するとこの者たちが押しかけてきて、ダニエルが神に祈り求め哀願しているのを見つけた。前回までのダニエル書の復習になりますけれども、一線を退いて30年近く経ったダニエルが、82歳にダニエルがまたしても政府の要人としてこう迎え入れられました。でただの要人じゃないですね、新しく立ったメディアペルシャ王国の新政府新政権のダレイオス王のすぐ下、ナンバー2として迎え入れられるんですね。ここで黙っちゃいないのが、ダニエル以外の2人の大臣と120人の大使たちですね。身を粉にしながらメディアペルシャに仕えて、やっともの思いで苦労をしながら高位高官にまで上り詰めた彼らにしてみれば、滅びたバビロン帝国の元要人であって30年間一線から退いていたポットでの全くの部外者であるダニエル、しかもそのダニエルの背景を調べてみれば、イスラエルとかいう聞いたこともないような滅びた小国から捕虜として捕まってきた捕虜出身じゃないかと、しかもクリスチャンだっていう得体の知れない信仰者である、そんな輩が実質国政を担っていくナンバー2に就いたということが到底受け入れられないんですね。腹渡煮えくり返るような怒りと、苦虫を潰したかのような不快さに突き動かされて、ダニエルを失脚させようと試みるんですけれども、その失脚させるネタがないし、スキャンダルが一つも見つからないんです。そしたら給与の策として、ダニエルの信仰を持ってこう、陥れようとするんですね。信仰を持って人を陥れるというほどに幼稚で愚劣なことはないですね。でもその国のリーダーがそれをするんです。しでかすんです。国中の人が王以外の人、王以外の存在に祈りを捧げたならば、所有することだけでも権力の象徴である獅子の穴にぶち込んで投げ入れて殺害するという国家信奉主義的観点に立つならば、至って当然、いやむしろ褒められるに値するような禁令を制定して発布するんですね。現代日本もその要因にまだあると言えると思いますけれども、戦中とか戦前の天皇崇拝に酔いしていた傍若無人な時代に似ているかもしれないですね。でも聖なる神の霊の宿る人ダニエルは、再び訪れた危機を前にしてやったことはただ一つですね。一緒ですね。それまでの神の恵みを反芻して、これからの確かな神の恵みを待ち望む刑事的展望に立って、いつものようにひざまずいて祈りを持って、意図高き唯一の神様に祈りを捧げていました。もう一回10節見ていますね。10節、ダニエルはその文書に署名されたことを知って、自分の家に帰った。その屋上の部屋はエルサレムの方角に窓が開いていた。彼は以前からしていたように日に三度ひざまずき、自分の神の前に祈って感謝を捧げていた。このダニエルの祈りは、先ほどお話ししたような私のような 過去の恵みと約束を忘れて目の前に広がっている問題と苦痛に圧倒されながら近視眼的な絶望にはまってしまって不安げな嘆願ばかりを並び立てるつぶやきのような祈りではないですね。先ほども言いましたけれども、もちろんこれも祈りです。慈しみ深い、恵み深い神様は喜んでこういう祈りも聞いてくださって、この祈りにも喜んで応答してくださいますね。でも一つ問題があります。それは今にとらわれて神様がもうすでになしてくださった過去の恵みと、もうすでに完了しているこれからなしてくださる未来の恵みに目がいかずに、今をやり過ごすことばかりに窮屈となって、賛美が神を褒めたたえることを忘れてしまっていること、これが問題ですね。ダニエルは違いました。今ナンバー2の座から引きずり下ろされるだけではなくて、獅子の穴へ投げ込まれて、見るも無残な姿で大きな痛みを伴って八つ咲きにされながら、食われながら死んでいくかもしれないという恐怖しかない状況が目の前に広がっていても、なお感謝を捧げました。でこの祈って感謝を捧げたっていうのが、神様を賛美して褒めたたえたっていうことが2章を見ると明らかになってくるんですね。よくわかります。2章を見てみますね。ダニエル書2章19節。ダニエル書2章19節ですね。その時夜の幻のうちにこの秘密がダニエルに明らかにされた。ダニエルは天の神を褒めたたえた。ダニエルはこう言った。神の皆は褒むべきかな。とこしえからとこしえまで。知恵と力は神のもの。神は季節と時を変え、王を廃し王を立てる。知恵を授けて賢者とし、知恵を授けて悟りのあるものとされる。神は深淵なこと、隠されていることを明らかにし、闇の中に何があるかを知り、ご自分のうちに光を宿される。私の父祖の神よ、私はあなたに感謝し、あなたを賛美します。あなたは私に知恵と力を授け、今私たちが尋ねたことを私に明かし、王の心の内を私たちに明かしてくださいました。ちょっと思い出してください。今、ここ、ダニエルがどういうところに今置かれてますか？ネブカドネツァルの時ですよね。ネブカドネツァルが自分の見た夢を解くことができないならば、国中にいるダニエルを含めた全ての知者を全部殺してしまう大虐殺が起こると言ったあの時ですよね。なんとも身勝手な権力者の横暴という絶対絶命の危機に瀕している時ですね。そんな時もダニエルは意図高き天の唯一の主なる神様を褒めたたえました。賛美をしたんです。で、6章10節戻っていますね。こう言いますね。彼は以前からしていたように日に三度ひざまずき、自分の神の前に祈って感謝を捧げていた。2章の時と同じような絶対絶命の危機に瀕してもなお、ダニエルはいつものように祈り、感謝を捧げ、神様を賛美していました。なんででしょうか？なんでいつものように祈りを捧げて、感謝を捧げて、賛美を捧げることができたんでしょうか？なんででしょうか？忘れてないからですね。じゃあ何を忘れなかったんでしょうか？何を忘れなかったんでしょうか？主を忘れなかったんですね。主の恵みを忘れなかったんですね。主がなしてくださった確実な祝福と約束を忘れなかったんですね。神によってなされた、すでに経験している過去の恵みと、神によってなされたこれから起こる未来の恵みを忘れていなかったんです。ダニエルは近視眼的な絶望ではなくて、 啓示によって与えられている展望にフォーカスしたら、与えられている恵みが、与えられている救いが、与えられている永遠の命が、与えられている神の国が、与えられている神のことされた特権が、あまりにも感謝で、あまりにも確実で、死死の穴へ投げ込まれて死ぬかもしれないということは、窮するに値しないものだと思えてしまいました。だから賛美を捧げるんですね。だから賛美が出てくるんです。最近読んだ本の中で、賛美を捧げ続けることこそ祈りの最高点であって真骨頂だって言ってました。賛美こそ祈りの核であって最高潮だって言うんですね。だから詩編なんです。詩編って神様を褒めたたえる歌がこうまとめられた詩集ですよね。聖書の中で一番分厚いのが詩編ですね。聖書のど真ん中にドカッと居座っているのが詩編ですね。だから詩編なんです。だから詩編が真ん中にドカッとこんな量であるんですね。信仰を取るか地位を取るか、信仰を取るか利益を取るか、信仰を取るか自分の信念を取るか、信仰を取るか解放を取るか、なんていう比較さえも出てこないほどに、ダニエルにとって神より与えられし信仰は純然たるものでした。今世の中が大変なことになっていると大騒ぎですけれども、実際大変なことになっているんでしょう。でも今になって大変なんでしょうか。今になって大変なんですか。もっとずっとずっとずっと前からずっと大変だったんじゃないでしょうか。神から離れた人が営んで生じた結果、営んだ結果生じた不公平、不平等、差別、格差、誇張、隠蔽、偽装、事実の歪曲、自画自賛、被造物の秩序の乱れ、そして環境破壊。神から人が離れてからずっと神様は、聖書は非常事態宣言を出し続けてきました。その神の非常事態宣言の現れが主イエス・キリストの誕生であり来臨ですね。で、その主イエス様がまたいらっしゃるって言うんです。聖書で言うじゃないですか。バプテスマのヨハネが言うじゃないですか。時が来たと。神の国が近づいたと。だから悔い改めなさいって言うじゃないですか。今が非常事態だって言うじゃないですか。主イエス様いらっしゃるんですね。私たちキリスト者は世で発布されたその非常事態宣言にも神から任せられている社会的責任を全うしていくためにしっかりと対処して、解決のために協力して、仕えていって捧げていきながら祈っていかなければいけない、祈っていかなければいけないのは当然ですけれども、もしそれだけにとどまっているならば、世の人が見ているものと何が違うんでしょうか。世の人が見ているものと何が違います。もしそれだけにとどまっているんだったら、今さら非常事態宣言ですか。今私たちキリスト者には神によってなされた恵みと約束にフォーカスして眼前に広がっている 問題をはるかに超える神の救いと神の癒しと神の裁きに目を向ける必要がありますね。そしてダニエルのようにひざまずいて神の前に祈って感謝の賛美を捧げることが神様から期待されていることかもしれないですね。で、神様は私に期待しておられるからといってその期待を持って私たちに負担を与える方ではないですね。期待を持って私に負担を与えるんじゃなくて慈しみを施してくださる方が主イエス様じゃないですか。で、その主イエス様に目を向けてそれぞれが置かれたところで人が準備した場ではなくてそれぞれが置かれたところで一対一で神様を賛美するものでありたいと願うんです。もしこの時神様を賛美するものでありたいと願わないならば世の人と何ら変わりがないかもしれないですね。私たちは何を恐れるんでしょうか。私たちは何に目を向けるんでしょうか。私たちは何にフォーカスするんでしょうか。お祈りいたしましょう。天の神様、私たち近視眼的な絶望やもしくは殺意を抱いて自分が感じている敗北感を野望と嫉妬と競争心に駆られた敗北感を正当化しようと躍起になってしまうものでありますけれども、あなたが示してくださっている、与えてくださっている、もうすでに約束してくださった啓示的展望に今一度目を向けて焦点を合わせて歩んでいくことができますようにどうぞ助けてください。今世の中は回復を、癒しを願っています。私たちキリスト者も回復と癒しを願っています。しかしその回復と癒しが人間の知恵や人間の技術や人間の文明によってなされるものではなく、ただただあなたの恵みと慈しみと慈悲であるということを覚えさせてください。そしてあなたが与えてくださったここまでの恵みとこれから与えてくださっている、もうすでに与えてくださった未来の恵みに目を向けながら歩んでいくことができますように助けてください。野望と嫉妬と競争心に駆られた敗北感に苛まれて生きるのではなく、あなたに与えられた確かな確実な恵みと祝福に目を合わせて生きていくことができますようにどうぞお導きください。感謝いたします。私たちの希望であり命であり永遠の展望であられる救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。これも歌詞に合わせて心の中で賛美していただければと思います。ご無理でない方お立ちください。賛美歌9番です。 どうぞお座りください。紹介と報告の時間を持っていきたいと思います。週報をご覧ください。今晩もオープン礼拝があります。井上先生がメッセージをしてくださいます。オープン礼拝もオンラインで、礼拝を捧げることができますので、出席したい方は、オンラインの方もぜひご利用いただければと思います。で、開いていただいて本日の予定が左側にありますけれども、今日の午後の活動はすべて休止となっております。で、今週の予定ですけれども、総天祈祷会が先週からデイルームではなくてピスガで行われてますので、いらっしゃる方は間違わずにピスガの方にお越しください。また水曜礼拝はピスガではなくて礼拝堂で行われておりますので、ぜひ礼拝堂の方にお越しください。神田明美先生がメッセージをしてくださることになっています。で、右側ですね、案内投稿がありますが、今日から洗礼準備クラスを持とうと思っております。私たちの方で把握しておられる方々もおられますけれども、洗礼を考えておられる方々は今日ですね、1時15分まで主任牧師室の方に来てくださればと思います。あとフィレオ基金のご案内ですけれども、教会では経済的な困難を覚えておられる方を少しでもこう支えられればとフィレオ基金を用意しておりますけれども、今こういう困難な状況が続いておりますので、支援を必要としておられる方、もしくは周りにそういう方がいるなと思われたら、私かもしくは牧会スタッフ、また社会構成局の中村満さんの方までお知らせくださいますようにお願いいたします。あと教会の皆様へっていう、先週も案内しましたけれども、礼拝堂で礼拝を捧げる方々はそこに書いてあることを注意していただければと思います。あと献金についてもそこに書いてありますので、ぜひご利用ください。あとインターネット環境が整わずに、CD とか説教原稿が欲しい方がもし周りにいらっしゃったら、お知らせくださればと思います。それらを送付できますので、ぜひ教えてください。はい、それでは2020年テーマソングを賛美するんですが、今日から手話がつきます。で、今こう無声賛美をしてますので、手話賛美を大いに楽しんでいきたいなと思います。まず一回練習をしてから、最後みんなで立って賛美を捧げていきます。じゃあお願いします。
はい、それでは簡単に説明させていただいてから練習をしてと思います。はい、見よ私はですね、はい、見よ私は、見よと表現します。はい、2本指ですね、はい、中指薬指を、はい、ちょっと斜め上の方に、見よとかけてください。はい、で、私はは私ではなくて、イエス様のことですので、はい、ご存知の方多いと思いますけど、この手のひらに釘を刺して主と表す私はをイエス様と表します。はい、私は、はい、見よ私は、戸の外に立って戸は、閉じています。こういう感じで閉じます。はいはい、戸の外、外は、この状態からちょっと前の方の場所って表す表現を使って戸の外に立って、立っては、こういう感じで、これが立つっていう意味ですけども、戸のこう外に立つ、立つですね。はい、立つです。はい、立って叩いてる、叩いてるはここの状態から叩きます。イエス様が私たちの心の扉を叩いている。まあ、大体リズムに合わせてこう叩いて自然にくださればいいと思います。はい、で、また私の声を聞いて、またイエス様です。イエス様、私の声、声ですけど、声、声、まあ、こんな OK という感じのをちょっと喉元から出します。はい、声を聞いて、聞いては、ちょっと耳に、はい、手をちょっと当ててください。声を聞いて、私の声を聞いて、戸を開け、戸を開けは先ほど戸をしましたけど、これを開けるんですね。はい、戸を開け、はい、でここでちゃんちゃんと入りますね。はい、戸を開け、はい、で共に、食事をしよう。共には、共にです。はい、右手と左手、はい、こう近づけます。はい、一緒にって意味ですね。共に、はい、で食事は、こんな感じです。まあ、恵みうどんを食べているような、そういう感じで、まあ、 1回2回ぐらいでしょうかね、はい、で塩は前に、はい、また出します、はい、ま、この表現あと繰り返すところがありますけど1回、音を出して練習してもらって、はい、それから次本番いきたいと思います。ゆっくりいきます。最初は
それでは一緒にテーマソングを手話を持って賛美したいと思いますので、ご無理でない方お立ちください。いたします。彼は以前からしていたように日に三度ひざまずき自分の神の前に祈って感謝を捧げていた。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが礼拝を捧げるすべての人の上に余裕限りなく豊かにありますように。アーメン。はい、以上をもちまして第3礼拝を終わりにいたします。